はい、じゃあ引き続いてですね、インターネットホット資源、インターネット資源ホットトピックということで、JPOPF 運営チームの谷崎さんの方から発表させていただきます。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、インターネット番号資源ホットトピックスということで、JPOPFST の谷崎がしゃべります。よろしくお願いします。この発表ではですね、インターネットの話題、いろいろありますけど、番号資源とかポリシーとか、その辺の話題を、ベラベラしゃべると。で、キーワード的にはですね、IP アドレスか S 番号とかいうのは当然ながら、インターネットガバナンスっぽい話だったりとか、その他興味深い話題というか、私が面白いなと思ったことをしゃべると。で、ポイントはできるだけ旬な話題で、ちょっと違った切り口で、個人的な意見とか私見とかをいっぱい入れつつ、ある意味、やじ馬っぽい感じで、話を進めていきます。できるだけ短くお話しようと思います。まず話題1つ目、AP ニック新しいアドレスブロックが配布され始めました。2024年11月。ですね。2410コロコロスラッシュ12です。AP ニックのブログのにどんどんと記事が載っています。で、ですね、URL めちゃくちゃ小さいんですけど、右の図の、右じゃない、左の図の下の方にちっちゃく URL を載せているんですが、ここに、V6 のアドレス、どこに何が、どの RIR に何が、割り振られたかっていうのが、書かれているんですけど、その中から AP ニックの分だけをズボッと抜き出すとこんな感じです。1999年の7月1日から、2001の2000のスラッシュ23からだんだんだんだんだんだんときて、11月1日にスラッシュ12が割り当てられてますと。で、さっきのブログですね、ここを見ると、枠でちょっと囲ってありますけど、AP ニックでスラッシュ17割り当てようと思ったけど、空きがなかったんで、もう一個新しく割り当てましたと書いてありました。で、このスラッシュ12からの割り振りはすでに始まっています。ハウウェイさんで、ハウウェイインターナショナル PTE LTD で、スラッシュ17がどどんと、割り当てられていますと。はい。それから、クラウドフレアさんって、結構、インターネットの状況、こんなことがありましたみたいなのを話して、書いてあるブログがあるんですけど、そこからちょっとネタをいくつか拾ってきました。これしょうもないネタですね。あと2月9日、スリランカで、めちゃめちゃでかい、停電があったらしいんですけど、インターネット接続もかなり麻痺して、このクラウドフレアさんのブログ見ると、通信のトラフィックのグラフが出ててバカンと下がってるのが見えるんですけど、で、公式の文書ですね、下の URL、スリランカの、なんだったかな、産業省かなんか、政府の、設備を見ているところですね、の公式の報告書によると、猿が変電設備に接触したためというのが、ばっちり書いてあって、で、これ見ていくとですね、ちょっとグロいぐらいの写真が載ってたりとかして、おっとかなるんですけど、そんなのがありますと。で、こういうふざけだったら悪いですけど、こういう軽いのもあるんですけど、次はちょっと重ための話ですね。今年の1月14日に、ロシアで大規模なインターネット障害が発生しましたと。で、現地時間の2時頃から、いろんな ISP のトラフィックが80%ぐらいドーンと下がって、で、えらいことになってますと。で、これ、右のこれスクショは、ダウンディテクターのロシア版ですね。で、赤で囲ってるのが、ロシアの通信事業者、ちょっとなんて読んでいいかわからないとこばっかりなんで読まないですけど、それぞれ、トラフィックがドドンと下がってますと。で、とある筋の話によると、ロシア国内に閉じた通信は問題なかったというのが上がってます。一番、 この右のスクショの右の一番下ですね、VK って書いてあるんですけど、これロシア版の Facebook です。ここはなんか影響がなかったというふうにされています。で、障害は1時間弱で解消したように見えるんですけど、似たような事象が、1月の、6日と14日にも発生してますと。およよと。で、ロスコムナドゾール。下かみそうですね。ロスコムナドゾールって、これロシアの、総務省のもっとえぐいやつだと思ってもらえばいいんですけど、ロシア連邦通信情報技術マスコミ監督庁って書いてあるんで、まあ、えぐいことやってる人たちなんでしょうけど、そこの発表を見ると、1月6日は、ある通信事業者のバックボーンネットワークでの事故と。これタス通信の、記事で、そんなのが書いてありました。から、1月14日は、まあ、短い障害だったんですよね、みたいな感じで、これ、インターファクスですね。から、1月15日は、タタールスタン共和国での光ファイバーの断線というふうに書いてます。ちなみにタタールスタン共和国ってモスクワから800キロ離れたぐらいのところがあって、いや、これよりだって東人いねえだろうとかいうのをちょっと思ったりして、で、これなんかおかしいなと。で、ちなみに左側のグラフは、1月14日の、短時間の障害だって言ってるやつですね。それぞれ80%落ちたっていうの。エース番号を見たら、どこなのかなっていうのが分かるかもしれないですけど、詳しいグラフはまた下の URL に載ってます。これなんかおかしいよねということで、いろいろ探ってみました。ですると、TSPU の不具合ではないかという話がドドンと出てきました。で、TSPU ってなんじゃらほいっていうと、まあ、あれですね、中国のグレートファイアウォールに似たようなやつで、RU ネットって言われるものがどうもロシアの国内には、いろいろあるらしく、で、2019年に、ロシアで施行された主権インターネット法っていうのにの指示に基づいて、さっきの、ロスコモナドゾールの指示で、ロシア国内の ISP は、に必ずこの装置を置かないといけないと。で、その装置なんじゃらほいっていうと、多分、IX みたいなところに、その箱を置くと、通信の中身が見えて、で、DPI できたりとか、で、そういうふうな、箱を置いて、で、全部それで中身、見て制御しますよ、みたいな、そういうことが、できていると。で、いろいろ調べていくと、RU ネットって結局、何かあった時に、ロシアのインターネットを、世界のインターネットから切り離すというようなことを目的にしているようで、そのための基盤から、私の理解は RU ネットを作るための、一つの、パーツというか、構成要素というか、が TSPU と言われるものっぽいですね。で、ですと。で、前の記事を、前日の記事、あれですね、原因は TSP の不具合ではないかというところに、横に、URL 書いてますけど、これテレグラムって、ロシアで方面とかでめちゃめちゃ使われてる、あとなんだろう、テレグラムっていうとなんかちょっと怪しい感じに聞こえますけど、まあ、チャットツールというか、そういうやつですね。の公開されてる記事の中に、ちなみに N、なんて読んでいいかわからないんですけど、NA アンダーバーなんちゃらなんちゃらヘルプデスク。この人たちがちょっと何者かまではちょっと調べられなかったんですけど、この人たち曰く、国内の複数のプロバイダーで同じ問題が同時に発生したと。で、これって TSPU が動作した証拠ではないかと。で、ここは多分、TSP の設定を更新中に問題が起きて、それをロールバックしたんじゃないかというようなことが言われています。で、先ほどのダウンディテクターのこれを見てわかるように、さっきの VK の話ですね。ロシア版 Facebook はちゃんと動いていたと、いうあたり。あと、この人が言う、なんて読んだらいいかまたわからないんですけど、ディーゼンっていうのかな、検索のサイトとか、あとインターネットバンキングなどの、主要な、ロシアの国内のサービスは、利用可能だったと。 なので、これって更新された設定はホワイトリストなんじゃないの？みたいな話が、書かれていました。で、言ってるのこの人だけかなと思ったら、下の方にちっちゃく URL 載せてますけど、BBC と、あと、ベドモスチって、これ、ロシアの、経済系の新聞で結構古い、新聞で、昔は、結構昔からある新聞っぽいんですけども、そこでも似たような話が書かれていました。で、前にちょっと申した通り、ロシアって昔から国内のインターネットの自立性というか、他の国と切り離しても俺たちだけでインターネット頑張るぜっていうか、何と言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういうのを確保するために、法整備とか設備増強をずっと行ってきているようです。で、結構強烈なのが、2019年の3月18日に、これは法律として、できたのが、国家不敬表現とフェイクニュースを、規制対象として、そういうのをしたら、例えばもう通信できなくしちゃうぞみたいなのを、法律として追加してます。で、国家不敬表現とかいうのは、社会、国家、公的国家シンボル、憲法、国家権力機関に対する明確な不敬、結構強烈だと思うんですけど、こういうものを追加したりとか、あと少し前のニュースですけど、ロシア国内のインターネット外部と切り離すことに成功と。これいろんなところでこのニュース出ているので、まあ、とりあえず1個だけ URL 貼ってますけど、こういうことが、行われていると。で、JETRO って日本貿易なんちゃらなんちゃら機構っていうところのニュースでも、外国とのインターネット通信を制限する連邦法が発行されたということが書かれていました。なんで、ロシアの RUNET ってめちゃめちゃ進んできている、で、ある程度動作する段階になっているんだろうなと。で、まあ、これ完全に私見ですけど、これ、いわゆるインターネット遮断みたいなやつが、ロシアのインターネットを、他の、全世界のインターネットと切り離して動作させるっていうことが、実際にできるようになっていることの証明なんじゃないだろうかなというのを、ものすごく強く思った次第です。というわけで、今回はちょっと短めなんですが、以上で発表を終わります。
はい、金木さん、どうもありがとうございました。